夢や願望への努力が続かないことが多いですよね、私たちは。その根本的な理由は初心を忘れてしまうからです。もうこれにつきますね。あなたの初心は何でしょうか。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。令和8年2026年、今年もよろしくお願いいたします。この収録は元旦に行っていますので、初心を意識して行います。今回のタイトルは、天命使命の実現は初心に帰る祓いから生まれる、お祓いの話ですね。お正月らしいテーマかなと思います。最近シリーズで話している成功哲学、自己啓発からはですね、だんだん離れていますけども、まあ、今日もその一応そのシリーズの中としてお話をしたいと思います。ではまず前回からのアップデートですね。これは先週喋った内容をブログに文字起こしをしているんですが、ただの文字起こしではなくてですね、また考え直して文章も書き直していますので、そこで新しく出た内容ですね、ダイジェストでお伝えしたいと思います。前回はエゴや脳ではなく天の声に従うと自分だけの運命を歩めるようになるというタイトルで話をしました。で、新たに加えたことはですね、よく社会やあるいはスピリチュアル業界もそうですけども、なりたいことややりたいこと、まあ、なりたい自分ってやつですね、そこにフォーカスをしがちですけども、本当はそうじゃないと。なるべきこと、そしてやるべきこと、そこをフォーカスした方が結局はなりたい自分に近づけますよということですね。運命あるいは天命というのは自分で決めるものではないわけです。それは与えられたものですね。ですから、天は、神は、仏は、私に何をなせと問うているのかというこの自問自答ですね、そこから生まれたやるべきこと、そしてなるべきこと、それを優先した方が最終的にはやりたいこと、なりたいことに近づいていきますよということですね。まあ、これはただ別にスピリチュアルじゃなくてですね、一般的な常識ですね。最初の基礎土台、そして修行期間というのは必ずあるわけですよ。まあ、職人の世界なんて分かりやすいですけどね。まずは忍耐して基礎的な訓練を積む。それは当然面白くない。サッカーでいけば走り込みとかパス回しとかね、まあ、それは得てして面白くないものですが、結局それをちゃんとやった人の方がその後ですね、やりたいこと、まあ、いわば自己実現というのはできていると。で、前回ですね、運命の認識力と言いましたけども、自分に与えられた道のその自覚が低い、これは近代から出てきた個人主義、そして自由主義の弊害ですね。自己啓発もその延長線上にあって、なりたい自分、人生は思い通りになるということですね。これは宗教的には神からの束縛とか制限をですね、取っ払おうという、まあ、人間の悪あがきと言ってもいいですけども、そこからこの成功ビジネスというのが生まれているわけですね。まあ、夢や憧れを商売にする、主に芸能界とか、あるいは音楽業界とか、まあ、スピリチュアル業界もそうですね。自分でないものになろうとする、それを後押しをしてしまうわけですね。まあ、これが大量消費社会、グローバル経済の悪い弊害ですけどね。ただこれはスピリチュアル抜きで考えてもですよ、結局人間は怠け者なので、やりたいことをやりたがる人は多いけど、やるべきことをやる人は少ないんです。だからちょっと頭使えば、このポジションを取りに行った方が実は成功しやすいということですね。私、経営者の方からご相談いただくこともあるんですが、例外なくやりたいことをやりたがる人よりも、やるべきことをやってくれる人の方がありがたいと。だって普通の人はやりたいことっていうと、休みたい、サボりたい、手を抜きたいわけでしょ。志がない限りはそれがやりたいことですよね。けどそんな中ですね、やるべきことをやってくれるっていうのはとてもありがたいわけですから、そりゃやるべきことをね、やってくれる方が現実的には成功しやすいですよねと。やりたいことはその後からでもいいんじゃないですかということですね。で、運命に対する最高の認識力を発揮した姿というのは、目の前のことに全力を尽くせるかどうか、それで測られるということですね。 しょうもない仕事でも、それが今の自分に与えられた運命の1ページであれば、まあ、それに取り組んでいくと、まあ、それがね、できればいいんですが、まあ、恥ずかしながら私も若い頃はそれができなかったですね。だから私自身も自戒を込めて言っています。スピーチュアル系でありがちなね、全ては必然とかね、全てに感謝とかね、言っときながらね、都合の悪いものはスルーするという人たちが私も含めて多いわけです。どんだけつまらんことでも全ては必然、感謝ってね、本当に思えたらこれは強いわけですけども、まあ、これはなかなか修行が必要ですよね。で、こういったことをもうちょっと硬い表現をすると、やるべきことっていうのは天命ですね。天が命じたことですね。そしてやりたいこと、これは自我の欲求ですよね。で、運命の認識力が高くなってくると、このやるべきこととやりたいことが一致してくる、つまりやるべきことがやりたいことになってくるということですね。これが実は霊的宗教的に言えば天人合一なんてね言います。音で聞いただけじゃ分かりにくいと思うんで、よければ YouTube でメモ映してますのでご覧ください。天人合一とかね、神人名号とかね、ちょっと固い表現があるんですけども、まあ、いわば自力と他力の融合ですね。これがスピーチャル的にはワンネスであるということですね。これは時々言ってますが、ある程度の次元でワンネスを語るとなると、そう簡単に気やすく言えなくなってしまうんですね。で、気やすく言えないなと思っている時は、実はよく分かってきたということですね。普通のスピーチャルでありがちですけども、気やすくね、ワンネスって言わない方がいいですよ。で、前回ね、最後の方言いましたけども、天命を自覚する、それそのものが喜びになるわけですね。まあ、これちょっとね、分かりにくかったかもしれないんで、ちょっと表現を変えて説明しますけども、天命というのは天から与えられた霊感、インスピレーションですね。で、これはこの3次元の物質世界を超えてるわけです。だから霊感っていうわけですよね。で、インスピレーションって前ね、ショート動画で語ったことがありますが、インスピリットですからね、インスピレーションというのは。スピリットが入ってくるのがインスピレーションです。だからこれは脳を超えてるわけですね。だから自己啓発、成功哲学でありがちなイメージ、その必要すらない、ダイレクトに神の霊感が喜びとして入ってくるわけです。これが実は神から祈られているということですね。これは本当は誰しもが神から祈られているわけですけども、それが自覚ができないわけですね。それは自分が受け取ろうというその意思がなければ受け取ることはできません。で、こういった真のスピリチュアルを学んで実践して深めていったときに、神から祈られているということが直感的に分かってくる。そしてその時に喜びを無条件で感じるわけですね。これが絶対的幸福。何があるから幸せとかね、美味しいもん食ったから幸せとか、そういった条件付きの幸福ではなくて、無条件の、それが絶対的幸福ということですね。この喜びを持ってその困難な挑戦をしていく、その積み重ねが天命の成就ということになるわけですね。ですから成功哲学、自己啓発にありがちな、自分の人生は自分の思い通りになるんだと、そうやってね、思い上がってる人間には絶対わからないんですね。自分がどんな力によって存在しているのかという、これもまた運命の認識力は極めて低い状態ですね。ただ野心があるからバリバリやって、この世的には成功できたかもしれないけども、まあ、それは次元としては低いし、実際私がこのオーラですね、見てると、まあ、しょぼいわけですよ。本当に謙虚さを持たないといけない。で、その謙虚さを持つ人が初めて受け取れる恩寵があるわけです。ですから真の謙虚さというのは実は最も波動が強いわけです。ギラギラのオーラではなくて透明な波動、あるいは白い波動ですね。これが最も波動が高いんですけどね。これは透明だったり白かったりするので、一見するとですね、強く見えないんですよ。これがなかなか難しいところですけどね。けど波動の世界ではこういった真の謙虚さを持っている人間が一番強いです。なので私自身もそうですけども、こういったことを単に知識だけじゃなくて深めていく必要があるわけです。今日は元旦なので、その実践のヒントをですね、私自身も勉強するつもりでお伝えしたいわけです。今回はお正月における願ですね、願いという字、その持ち方ということですね。 で、他のスピーチャル系の YouTube で多分たくさん言われてるはずなんですが、2026年は火の絵馬ってね、干支で言われますよね。十二支十巻がちょうど60年に1回ね、重なる年ということで、多分たくさん 言われてると思います。詳しいことはそれを参照されればいいと思うんですが、まあ、私の視点としてね、波動を見る人間ですから、火の絵馬の波動ね、それをお伝えすると、ものすごく活発的ですね。この火の絵馬の火の絵っていうのはね、これは火という意味があるんで、そうするとなんか炎がガーって燃え上がってるようなイメージがあるかもしれませんけども、もうちょっとね、実は鮮やかなんですね。この火の赤い感じというよりは、もっと光がですね、強い光がブワーッと拡散していくような、今日は元旦でいい天気でしたね。雲一つなくですね、まあ、関東近辺は非常に初日の出を拝むことができたわけですけども、今日のアマテラス、太陽はね、強かったですね。まあ、季節は冬ですけども、非常に強いものを感じましたね。まあ、ちょうどあんな感じですかね。鮮やかに透徹するような、そういった強さがあるわけですね。これが私から見た火の絵馬の波動です。で、これはまあ私なりの視点ですけどね。まあ、これももしかして言ってる人いるかもしれませんけども、良いものも悪いものも加速するという、そんな一年かなと思いますね。この2026年、令和8年の波動の中でどうするかというのは、もちろん人それぞれですよね。例えば、これまで停滞していると感じている人であれば、まあ、気分をですね、一新、切り替えるにはちょうどいいタイミングかなと思いますね。まあ、というかですね、強い波動なんで、鮮やかな波動ですから、まあ、切り替わりやすいんですよね。そういった波に乗ってるというふうに思った方がいいです。だから、無理に新しいことをする必要はないかなと。まあ、どっちみち新しいことが起こりやすいからということですね。これまず一つのパターンですね。で、そして以前から志や天命を抱いてね、力強く歩んでいる人はですね、まあ、今年は新しいことが起こりやすい。だからこれもまた同じなんですが、無理に新しいことをやる必要はなくって、ペースを崩さずですね、マイペースで進んでいった方がいいかなと思いました。で、これはちょっと私がここに当てはまるかなと思うんですが、私も淡々と変わらずこうした発信活動をですね、していきたいと思ってるんですが、これはちょうど多分昨日出してるショート動画で言ったかもしれませんけども、今年はちょうどある老舗の団体からセミナー講師の依頼をいただいているんですね。ああ、新しい流れが来たなという感じはしますね。ですから今年はなんか新しいことやったるでという思いはないんですけども、まあ事情的にそういったことが起こってくるということですね。だから無理に仕掛ける必要はないかなという感じが個人的にはしています。はい。あとですね、ただやっぱり勝負したいと、ね、いう人は決心するといいじゃないですか。今年はバリバリやったるでという人は思い切って決断するといいんじゃないですかね。ただこの火の絵馬は強いんでね、決めた以上に大変になる可能性もありますからね。それも想定した上で、多少しんどいことがあっても絶対やりきるぜという感じで決意されるといいんじゃないかなと思います。それぞれの状況や境遇をもとにですね、元旦の刑を案ずる一つの参考にしてください。で、これは元旦に限らないんですけども、まあ、この初詣とかね、新年の願い事とか、その根本にあるのは神社仏閣における祓いですね。お祓いの祓いです。祓いがやっぱり大事なんですね。今日のタイトルにもあります通り、夢や願望への努力が続かないことが多いですよね、私たちは。その根本的な理由は、初心を忘れてしまうからです。もうこれにつきますね。だから三日坊主ってそうでしょ。自己啓発セミナーを受けてね、テンション上がるのは三日だけなんて言われますね。これも セミナーを受けた当日はね、初心が 蘇るわけでしょ。まあ欲望も含めてね。でもそれがだんだんしぼんでいくわけだから、それを維持する、その工夫がなければですね、努力が続かないわけです。で、この初心というのはとても大事なんですよ。純粋で、清らかで、美しくて、この世に汚されることのない、魂の原点。これが、初心の意味ですからね。初心、忘るべからず、ということです。まあ、特にこの新年は、新しく願い事をするのもいいんですけども、この祓いによってですね、罪、汚れを清めるのが先であると。だから、形、形式的なものとは言ってもですね、神社では手を洗う、ね、これ手水舎なんて言いますけども、そこで 手と口を注ぐ、すすぐわけですよね。なんで初心を忘れてしまうかというと、初心そのものは美しいんだけども、その初心の周りに罪汚れ、塵汚れ、それがついてしまうからですね。で、神道が言うように、人間は神の分霊であると、分け見たまであると、それを本来は神の性質があるわけですけども、それが物質をまとって人間をやって三次元の世界を生きているうちにだんだん汚れてくると、だから払いが必要だということですね。そういった意味では、何をするにしても払うということが根本になければならないわけです。今回神社の話もしてるんで言いますけども、お願い事ね、まあ、初詣で今年1年の抱負とかね、お願い事する方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、これはよく言われますけども、基本的に神社で自分の願い事はしないということですね。はい、これは原則です。ただし、まあ、神道は教義がバシッと確立されてませんし、まあ、結構いい意味で適当な部分はあるんでね、まあ、そういった意味で、まあ、どうしても願い事したいんだったら、社会に貢献することを大前提に、実現に努力する決意、それを誓う場としてですよ、神社を使うのはありだと思いますね。どうしても願い事をしたければ、最近よく言ってますけども、個人的なエゴを超えたですね、もっと大きなものを見定めた祈りですね、それをちゃんと持つ。それこそ祈願ですからね。個人の願い事は祈願でもない欲望ですからね。はい、これは注意してくださいね。大切なことは、新しく願い事をすることよりも、自分に与えられている初心ですね、それを思い出し、そしてそれを貫徹する、貫くということです。論語にも、一持ってこれを貫くという言葉があります。その初心としての一ですね。これが実は、天命とか使命とか言われることなんですよ、本来はね。それは生まれた時に、いわばスピリチュアル的に言うとですよ、神様とのお約束なわけですね。それが根源の一ということです。それを思い出して忘れないということが実は最も大切なんだけども、得てして欲望や願望の方がこの肉体にとっては魅力的なんで、そっちの方に流されていってしまうということですね。はい、なんで元旦ですから、その初心を思い出してですね、大晦日までまた続けていくということが、これが戦いなわけですよね。じゃあ初心とは何だ、どういった時に自覚できるのか。これまであなたは何に心から怒り、何に心から悲しんできましたか。心から何に歓喜、めちゃくちゃ嬉しかったかと。そして純粋に心から最も望んだことは何でしたかと。そういったことを思い出す、必ず誰しもあるわけです。何も嬉しいことはないという人でも、めちゃめちゃ怒ったこと、めちゃめちゃ悲しかったことは必ずあるわけです。例えばとある有名な医師のお医者さんですね。その方は学生時代に親が自死をされたという過去をお持ちです。その時にその方は医者になろうと思われたそうです。これはもちろん喜びではなく悲しみですけどね。あるいは家族であれば、結婚式の日のあの喜びですね。そして神仏に家族を幸せにすることを誓ったその誓いですね。これは喜びの方ですね。いずれにしても、それが悲しみだろうが喜びだろうが、深く心に刻まれたその出来事ですね。それは何だったかということを思い出す。私の場合だと学生時代ですね。人間は何のために生き、何のために学ぶのか、その疑問を抱いた時に、当時の学校の先生たちが誰もそれに対して明確な回答を示してくれなかったどころか、お前何考えとんねん、そんな考えてる暇あったら勉強せえやボケ、という感じの対応された。この怒り悲しみが私の初心です。だから今私はこの仕事を通じて、人生の意味、魂の根源というのをずっと考え続けている。あなたの初心は何でしょうか。ただ人間をやってね、大人になって社会に揉まれていくうちに、罪汚れ、塵悪多によってね、それを忘れてしまうわけですね。ですからそれを払うと、お払いが大事だということですね。前回も言った通り、そういった初心というのは静かな心境の中で感じられてくる 前回はコーリングという英単語で言いましたけどね、声ですね。天からの声でもいいし、心の深い部分から聞こえてくる声でもいいです。お正月は何事イベントもあるかと思いますけども、ぜひ静かになっていただいてですね。エゴの願望より他人や社会の幸福を願う。で、これを神道ではいやさかというわけですよね。いやさかですね。この元旦、天皇陛下は朝早い時間から私たち臣民の幸せを矢をよろずの神々に祈願しておられます。私たち臣民もまた天皇陛下および皇室に対する畏敬の感謝の念を持ち、そしていやさか我らが日本のみならず世界の真の平和を願うと、その一日ですね。その願いの波動が神仏の波動ですね。それと同調するわけです。合理的に考えてエゴの願望よりいやさかの祈りを祈った方がいいんですよ。計算してもそうなんですからね。エゴの願望なんてね、波動がちっこくてね、重たくてね、何もいいことないんですよ。ですから、エゴを超えてですね、大きな願いを持った方が結局はいいですよという話ですね。自己啓発シリーズでね、言ってきているように、エゴの願望もね、いいっちゃいいんですよ。それもね、強烈であれば叶えやすいんですけども、万人ができることでもないし、またおすすめできることでもないですから、こういった真のスピーチュアルということに共感されていらっしゃるんであればですよ、エゴの願望、野心よりもですね、大きな大きな願いを持って、そして今日できる小さなことを積み重ねていくということが最も手堅くて、そして結果的に良くなる可能性が高いということですね。はい。さっきも言いましたけども、この令和8年、2026年もですね、祈り心をそこに抱きながら、淡々と活動を続けていきますので、どうぞ本年もよろしくお願いいたします。今回は天命使命の実現は初心に帰る祓いから生まれるという話をいたしました。では最後に去年いただいた視聴者さんのお声を一つ取り上げたいんですけどね。ちょっと読み上げさせていただきますね。YouTube ではそのコメントを映しています。これはふみえ0319さんっていう方ですね。ふみえさんってね、親しいお客様でいらっしゃるんですけど、この方かな、ちょっと分かんないんですけども、はい、読み上げますね。動画毎回拝見しており、勇気と力をいただいています。今回の動画、これ先週ですね、今回の動画は特にお腹の深いところに力をいただいたような気がしました。襟を正して覚悟を決めて進もうと改めて思いました。今年も配信ありがとうございました。来年も楽しみにしています。どうぞ良いお年をお迎えくださいという年末にいただきました。ありがとうございます。他の方からも襟を垂らす思いがしますってね、いただくんですが、これは私が私自身に言い聞かせている部分は多分にありますね。というのはこういったのは知識で言葉だけで脳みそだけで語るのは簡単なんですけども、大晦日に出したショート動画でも言いましたけども、こういった知識はあるくせに波動が重たい人がいるんですよ。偉そうなんですね。なんか知識を誇ったりね、分かってる俺はすげえとか、分からないやつはバカだとかね、そうやってね、知識はあるんだけど波動が重たい人も結構いるんですね。知識はあるのに全然実践ができていないと、このコメントでお腹の深いところに力をいただいたと書いていただいていますけども、これは理論や理屈だけではできなくて、私自身が実践を嘘偽りなくやっていく必要があるんですね。そうじゃないとこういった波動の世界というのは伝わらないんですね。オーラもごまかしが効かないっていつも言ってる通りです。ですから襟を正すのは私自身がということですね。というわけでこの令和8年もですね、淡々と続けていきたいと思いますので、よろしければご支援ご声援のほどお願いいたします。はい、では今回の内容も1週間以内に文字起こししてウェブサイトマジスピにアップします。またこういった動画のこぼれ話あるいはご質問ですね、それは最近はメルマガで答えています。無料です。豪華な特典もありますので、ぜひご登録いただければ幸いです。概要欄にリンクがあります。あと、だいたい毎日18時30分にショート動画を年末年始も関係なく出しています。特に YouTube ですね。ぜひチャンネル登録やフォローをお願いできれば嬉しいです。では、今年もどうぞよろしくお願いいたします。